SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜は福島県を代表する酒蔵、誉酒造の唐橋博之社長にお話を伺います。唐橋社長は先週、日本のブランドや文化を広めることを目的とした外務省のプログラムで来後、14日火曜日にはシドニー総領事公邸にて酒セミナーを開催されました。収録はセミナーが開催される14日午前、シドニーの SBS スタジオで行いました。
唐橋社長、 SBS へようこそ。そしてウェルカムトゥオーストラリアです。オーストラリアは初めてでしょうか？
これで3回目の訪豪になりますね。はい。
前回というのはどれぐらい前になりますか？
一番最初はですね、30年ぐらい前ですね。
かなり前になりますね。
はい、その時はブリスベンにホームステイを1ヶ月ほどしまして、非常に僕はこのオーストラリアという国がそこで好きになりましたね。
30年前ということはまだ学生
さんですね。そうですね。大学生の時にちょっとやっぱりショートで英語を学ぼうかなと思ってきたんですが、全く英語学ばずですね、タイの友達と一緒にビールばっかり飲んでたっていう思いがありますね。
そうなんですね。はい、で、その後はどのようにして英語をこう勉強されていったのでしょうか？
ですね、私は大学卒業しまして、ちょっと就職を3年4ヶ月ある会社にしまして、それでどうしてもアメリカに行きたいという思いがあったんで、アメリカに単身渡ってですね、まずサンフランシスコの方に行きまして、そこで語学学校に通ったり、あとはコンピューターのちょっと学校に通ったりとかして、で最後は目標であったその MBA ですかを取るということで、サンフランシスコの大学院ですね、に通いましたね。はい。
つい先日の土曜日、東日本大震災から12年となりましたが、社長はこの日毎年どのような思いであったり感情が蘇ってきますか？
やっぱりその2時46分っていうその時間にですね、やっぱりみんながこう黙祷したりとか、そういったやっぱり習慣っていうのは、やっぱ習慣って言っちゃあれなんですけどもありますね。それでやっぱりその時の思いっていうのはやっぱり蘇ってきますね。私も会社から結構離れたところにおりまして、そこから帰ってくるのにですね、通常だと3時間かかるところ14時間ぐらいかけて帰った思い出があります。でその間にやっぱりいろんな情報が入ってきて、いわゆるその第一原子力発電所のがちょっと危ないんじゃないかみたいな話もあり、その周りに住んでいる友人たちから電話とかかかってきて、もう人生終わったとかですね、そういう思いはありますね。
震災により誉酒造はどのような被害を受けられましたか？
震災で我々喜多方市というところは本当にインフラも発災後でですね、全然大丈夫で、東京なんかにも全然しっかりしてたんですね。ですから我々としては物理的な被害っていうのはほぼなかったですね。風評被害はすごかったですね。海外の輸出が全部止まってしまったりとか、あとはその後いろんなやっぱ電話がかかってきますね。お前のところの酒大丈夫なのかとかですね、一回はですね、台湾から電話がかかってきて、最近なんか調子が悪いんだよねって感じで、でよく見たら部屋にお前のところの酒があるんだけど、なんか証明書とか出してくれとかってですね、そのレディエーションに関する証明書出せなんていう話もありましたね。すごい悔しい思いしたことがいっぱいありますね。
で実は社長はこの震災後に社長に就任されているということで、はい、どのような覚悟で受け継がれましたか？
まだその9月か、3月11日に発災があって、で9月に社長に就任しましたが、まだやっぱり世の中がどうなっていくのか、で原発のその事故もですね、今後どういうふうになっていくのかっていうのが分からなかったんで、本当に暗中模索という感じでですね、 どうしていいのかなっていう、本当にまだぼやっとした感じですが、やっぱり社員も多くいますんで、その社員をどういうふうにね、守っていくかっていうのをやっぱり考えていましたね。
これまでの12年を振り返り、どうでしょうか。
全く変わってないところもあれば、大きく変わったところもあって、まあ、複雑な気持ちですね。特に、まあ、いくつかの酒蔵は津波で流されて亡くなってしまって、で、一つは復活したんですが、まあ、いくつか本当にまだもう、家業を辞めてしまったところもありますし、あとはその中で、いいこともあれば悪いこともたくさんあって、いいことはやっぱり輸出がこう再開していってくれたこと。で、悪いことはその輸出の中でも国によってはまだ、特に中国なんていうのは、この12年間一切やっぱり福島の食品とかっていうのはですね、受け付けてないんですよね。で、我々その中国へ輸出するところとできるところとできないところでの格差っていうのはやっぱり大きく開いてしまうんで、そこら辺はやっぱりすごく悔しいですよね。
福島県に多くの酒造が存在すると伺っていますが、なぜこの土地で酒造りがこんなに盛んになったのでしょうか。
福島は非常に自然が豊かですね。で、3つの地域に分かれてて、それぞれにいいところがあり、それぞれ自然が豊かで、それで水が豊富に取れる、またお米がたくさんですね、近くで取れるということが一つの大きな理由で、もう一つはやっぱりその気候ですね。それぞれの出身に合った、気候があると、そういったところがやっぱり、福島に酒蔵が多い理由じゃないかなというふうに思います。
気候変動であったり温暖化の影響っていうのは感じられますか。
これはね、全国的に皆さん感じてると思いますが、我々も今まで作れなかったお米が逆に作れるようになったりとか、あとはお米の質がですね、やっぱり変わってきて酒造りがちょっと難しくなったりとかですね、こういう現象っていうのはやっぱり起こってますね。
誉酒造は2018年に創業100年を迎えられていますが、それは若い方であると伺っています。逆に若いからこそできるチャレンジであったり新たな挑戦というのは何かありますか。
そうですね、若いというのは私ども本当私の曽祖父が創業者なんですが、その創業者が、他にいっぱい酒蔵があったわけですよね。ですからその地域で競争するんじゃなくて外にもっと出てこうっていう精神で、それで東京とか関東の方にお酒を卸して、それで成長していったわけなんですね。ですから我々の根底にはやっぱそういうところはあるのかなということで、やっぱり外っていうことは今度日本の外に出ていかなきゃいけないということで、もう海外の輸出とかそういったことにやっぱりこう目を非常に向けて今やっているところですね。
現在はどれくらいの国に輸出されていらっしゃいますか。
今はですね、20カ国以上に我々のお酒が輸出されています。
この輸出を始めた頃から今と比べると、日本酒の認知度っていうのはどれくらい変わってきていると感じていますか。
相当変わってきてますね。やっぱりありがたいことに日本食っていうものがやっぱり本当に全世界でですね、人気になり、ラーメン文化とか居酒屋文化、おまかせ文化っていうんですかね、そういうのが本当全世界でこう見られるようになって、それに伴ってやっぱりお酒っていうものがついていってくれるんで、本当にすごいなんか成長してるなっていうのは海外の市場ですね、思いますね。
この日本酒を国外に伝える上で何か苦労された部分であったり工夫されたところっていうのはありますか。
苦労したって部分はですね、日本酒ってものがやっぱりまだ分かってない人がかなり多くて、勘違いしてる人がいるんですね。例えば日本酒っていうのは蒸留酒みたいなイメージがあるっていう人がいて、度数がすごく高くて飲みにくいんだよねとかですね、私はちょっと飲めない、あんな高い度数のものは飲めないとかですね、そういったところからこう考えをこう変えていってもらうというか、それを訴えていくっていうことがやっぱりかなり苦労するところですね。あとはやっぱりワインに比べるとちょっと味の幅が狭かったり香りの幅が狭いんで、その繊細さをどうやって伝えるかっていうのはちょっとやっぱり難しい、今でも難しいところかなと思いますね。
2015年にはインターナショナルワインチャレンジ日本酒部門で見事最優秀賞を受賞されています。当時のインタビューをちょっと見たんですけども、受賞は厳しい状況に置かれている福島の人々にとってホープとフューチャー、希望と未来になるとおっしゃっていました。あれから8年、この賞を取ったことでどのような変化がありましたか。
そうですね、これを取ったことによって福島県ででもですね、やっぱり日本酒ってものをもう一回見直そうっていう、風潮というかになりまして、県でも方でも補助金をいっぱい出してもらったりとか、お酒でその復興 っていうものを成し遂げてこうみたいな風潮がなんか生まれたかなっていうふうには思いますね。
よく時々日本人の日本酒離れっていうのを耳にするんですけど、これっていうのは実際どうなのでしょうか。
もちろんそれは進んでまして、やっぱり日本酒のですね、消費量のパーセンテージっていうのはどんどんどんどん下がってます。それは、やっぱりその、いろんな話があります。やっぱり麦文化がこう伝来というかですね、給食でもパンが出るようになったりとか、そういったところからちょっとずつ始まっていって、でいろんな飲み物、いろんなそのアルコールの飲み物が、手に入るようになり飲めるようになったんで、やっぱりそれはもう自然的なことなのかなというふうに思います。特にこれフランスでもブランデーがこう売れなくなっているとかですね、ワインが飲まれなくなっているという、なんか自国のものよりも他国のものにこうやっぱり若者とかは行く傾向にあるんで、それをですね、海外でこう広めていくことで、海外でこんな各国飲まれてるんだよっていうのを逆輸入していくっていうことが日本酒でできれば、もっとに若者の人に飲んでいただけるのかなっていうのは思いますね。
つい先日には伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産の候補として選定されています。これは誉酒造を含め日本の酒造にとってどのような意味を持ちますか。
先ほども申し上げましたが、公式というかですね、的に日本食というものが全世界にこう文化として認められるというところで、これによってますますその価値というものがですね、上がっていくのかなというふうに思いますね。
今夜開催される酒セミナーでは、参加者にどういったことを感じて学んでほしいですか。
まずやっぱり先ほど申し上げた、その勘違いしている日本酒っていうのはこういうもんだっていうふうに勘違いしている人たちの考えをまず変えていきたいことと、あとは日本酒と日本食をどうやって楽しむのか、日本酒ってどうやって作られてるのかって、結構やっぱりかなり手の込んだ、醸造酒なんで、それについて知ってもらうことでもっとこの何ですかね、リスペクトしてもらうっていうところができればなというふうには思ってます。
最後に社長の今後の目標や挑戦について教えてください。
そうですね、全世界に誉酒造のお酒がですね、飲んでいただけるような環境を、それを作っていくことが私の、目標ですね。はい、
社長ありがとうございました。
ありがとうございます。
今夜は誉酒造の唐橋博之社長にお話を伺いました。このほどユネスコの無形文化遺産に提案された日本の伝統的酒造り、早くて来年11月にユネスコ政府間委員会で登録可否が審議される見通しです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。